願いします。
はい、今日のところはですね、ちょっとタイトルが少し、不適切なところがあって、こういうタイトルっていうのは非常に、分かりやすくて良いことも多いんですけど、時々ですね、一言でまとめるのはちょっとふさわしくないことも あちこちであるわけです。ここではですね、このタイトルだけ見ますと、言葉による裁きということで、あ、これだけかと、内容がそうに思ってしまう可能性がありますが、決してこの言葉による裁きのことだけを書いているのでは決してないわけです。こういうふうなタイトルは、もちろん初めからは全くなかったことですね。章や節すらもなかったことですので、そういうことでいつも私たちは、そのタイトルにとらわれないで内容を十分に読むということが必要です。で、ここでですね、特に目立つことは何かというと、私はずっと以前にですね、初めて読んだときに、イエスは、叫んだって書いてあります。ここだけを読む人はですね、何も別に何でもない、叫ぶこともあるだろうと。これ一体誰に向かって叫んだのか。叫んだというからには人がおるはずだけども、人々がおったのかと。ちょっと注意深く読んでいただいたら、イエスが叫んだ。その時聞いていた人はどこにおったのか。群衆はおったのか。少し手前のところからですね、36節から読んでもらったらわかります。イエスはこれらのことを話してから、少し手前に書いてありますね、36節。立ち去って彼らから身を隠したと書いてある。そして37節からあとは、これを書いたヨハネの説明的なところです。福音書を書いた人のことですね。立ち去ったんですね。見よう。このように多くの印を目の前で行ったが、彼らはイエスを信じなかった。イザヤの言葉が成就するためだと。で、あと、イザヤがどうこうと。彼らは神からの誉れよりも人からの誉れを好んだと。そういうふうに書いてありますからですね。その後すぐに、ここだけ区切るとんでないんですね。いつも言ってますが、タイトルはずっと後から、この新教訳で初めてついたので、ずっとついてるわけです。で、従来からの聖書ですと、44節、いきなりですね、身を隠したと書いてあるのに叫んだと言ってるわけです。そしてあと、誰がここにおったのか、全然書いてないですね。13章からは、また、そうと違った内容ですね。13章から。ですから、これで見たらわかりますように、一体誰に向かって叫んだのか、非常に不思議なところなんです。こういうことは注意深く前後を考えながら読まなかったら気がつかないところなんですが、こういうところにヨハネ福音書の重要なまた特徴もあるわけですね。どういう意味で特徴かということですが、これは叫んだとありますが、これは、ある英語訳ではですね、cried out。cried out って大声で叫ぶということなんですね。で、ここの言葉、言語が例えばどういうところに使われているかをちょっとですね、見ておきたいと思います。元の言葉は、クラゾーって言うんですね。ちょっとなんか叫ぶみたいな、英語のクライみたいなと似てますね。英語でクライって言います。ギリシャ語でクラゾーって言うんです。ですね。クラゾーって言うんです。この叫ぶという。大声で。まあ、叫ぶっていうからには小さな声で叫ぶことないですね。小さな声でことこと言って叫ぶは誰も言わないわけです。で、この言葉がですね、どこに使われているか少しこのイエス様がこの叫んだという感情を掴んでもらうために、ちょっとマタイの福音書で、見てもらいたいと思いますが、ですね、マタイの 福音書ですね。8章8-29、この言葉がどんなところで使われているかということ、8-29、マタイの8-29と言うんですね。マタイの福音書ちょっと若干見て、このクラゾーの言葉を感じてもらいたいわけなんです。悪霊に取り憑かれた者が2人、墓場から出てイエスのところに来た。2人は非常に凶暴で、あたりも通れないと。突然彼らは叫んだ。神の子を買わないでくれと。これ大声で叫んだからです。必死で叫んだと。そういうこの言葉は強い調子の言葉だというのはこれでもわかりますね。で、同じマタイでは9-27。マタイの9-20、すぐちょっと後ですね。マタイの9-27ですけども、イエスがそこから出かけるとですね、二人の盲人が叫んだと。ダビデの声を私たちは憐れんでくださいと。これも必死で別のところではうるさいから黙りなさいと言われても、なおかつ叫び続けたと。これ大声で必死ですから小さな声で言うはずがないです。こういうところにも使われている。あと一箇所ちょっとまあ同じマタイだけで、言っておきますが、14-26ですね。マタイの福音書の14-26。この14-26は、湖の上を歩くというところでですね、弟子たちはイエスが湖の中を夜にですね、歩いておいてですね、恐怖のあまりですね、幽霊だと言って叫び声だ。これは湖の上でですね、真っ暗闇で幽霊、恐ろしいものが来たと思ったら、必死で大声で叫ぶ。まあ、こういうふうにですね、このクラゾーという言葉が使われている例を見てもですね、とっても大きな声で叫ぶことなんです。力いっぱい。そういうことが今日のところでですね、書かれた。誰が聞いてるとも書いてないんですけどね。これは一体どういうことなのかと。単にイエスは言いましたでないんです。言ったでない。叫んで言ったと。こういう書き方はヨハネ福音書だけなんですね。他の福音書では決してこんな書き方はないです。必ずその群衆がおるの人々に言った、誰かに言ったと。これはヨハネの福音書は特にですね、時間と空間を超えてですね、語りかけるとかあるんです。だからこれはまさにですね、他の群衆でなくて世紀を超えてってことがありますよね。NHK の番組とか世紀を超えて。世紀を超えて空間を超えてイエスが叫んでおるわけです。私のもとに来なさいと。私を信じたら神様を信じたことになると。私は光として来たのだと。だからそこに来なさいと。そういうふうにですね、千年二千年を超えてですね、あらゆる人間、その悩み苦しめる、いわば霊、魂に向かって叫びかけたと。こういうのがここの意味なんですね。ですからこういうたった一言でもですね、これはヨハネの福音書独特の調子がこもっているわけです。そして、ヨハネはですね、そういうイエス様の全世紀に向かって、世界に向かって語りかける、叫びつけるというような、そういう声を実際に切り取ってですね、こういうことをはっきり記したということなんですね。そしてここの今日のところはですね、キリストの地上に来られたその使命というものの要約がですね、ここに書かれてあるわけなんです。だから大声で叫んだということなんですね。これは、キリストというのは普通の人間ではないと。神と同じだという。そのことをこういう表現でここで最初に言っているわけです。 私を信じたら神を信じると同じ。それもキリストと神が同じでなければそんなん言えませんよね。キリストを霊的な目で見たら神を見たと同じだと。これはさっきも中川晴美さんが言われたようにヨハネ福音書の最初にですね、重要なことだから書いてあったんです。はじめにロゴス、言葉があった。ロゴスはキリストですね。ロゴスは、ロゴスなるキリストは神であったと。これ一番重要なキリスト教の基本的な出発点でありますから、一番最初に書いてあったわけです。それと同じことをここでは別の表現でしているわけです。それから、やはり、この、ヨハネ福音書の最初のところにもですね、こういう書き方はまたヨハネ福音書独特なんですけれども、闇、この世っていうのは実は闇なんだ。たくさんのいわゆる良い人のようなものもおったりですね、良いことも行われているようなけど、もっと深いところから見たら人間はみんなですね、生まれつき自分中心の考えでしていると。どんなに良いことをしておってもやっぱり自分を目立たしたいためにやっているとかですね、自分中心にやっているというところ。それを神様の目から見ればですね、本当はみんな闇なのだというわけです。闇の中なんです。で、光はって何か。これはキリスト様だけが光だ。そのぐらいヨハネの言うことは徹底してるわけですね。だから人間をどんなに模範的なような人を見たところで、それは結局その奥の奥まで闇しかないというわけです。滅びゆくものしかない。それを同じことをパウロはですね、すべての人はですね、もう死んだと同じだと。自分も罪人の頭でしかないと。自分は良いことも本当にできない。自分は死の体だと。そういう悲鳴を上げておったぐらいですね。それはヨハネ福音書の表現で言えば、この世界は闇だって言うんです。キリストだけが光だと。だからそのキリストを見たら私たちもですね、本当に光があるってわかると。そこに救いがあると。そういう闇の中の光として、ただ一つの光として、来たのだということが、ヨハネ福音書の初めに書いてあったんですね。言葉のうちに命があった。命は人間の世界を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。そういう表現で、一番最初にヨハネ福音書では、暗闇の光がイエス・キリストだと書いてあった。そのことをここでも再び、だから46章のところで書いてあるわけです。イエス・キリストと結びつかなかったら、全部これ闇なのだから、闇の中でとどまってしまうわけです。でここにもまた、とどまるっていう表現がありますね。これも、このとどまるって何でもないようですが、ヨハネ福音書の独特の使い方で、ヨハネ福音書だけ圧倒的にたくさん使われてるんですね。これは、前から繰り返し話してきましたように、ヨハネ福音書の特に15章にはたくさん出てきております。とどまる、何にとどまるかっていうことが、いつもこれまた出てくるんですね。闇にとどまることがないように。これはメノーっていう言葉なんですね。一つの言葉がですね、日本語でいろいろに訳されてしまってるから、同じ言葉って誰も気がつかないわけですね。この言葉はたくさん使われているのはヨハネの今言ったように15章です。これは非常に有名なところですけども、ここでは何と訳されているかというと、とどまりとつながるとか訳されているわけですね。で、とどまるともここでも訳されているわけです。例えば15章の9とかもそうです。同じことなんですね。で、このつながるつながるっていうのはたくさん15章には書かれていて、ブドウの木の例えとしてとっても有名なんですね。私につながっていなさいっていうのは、これは私のうちにとどまっていなさいということだったんです。本当に今そういうことです。英語などでは remain in me と、私の中にとどまりなさいという言葉なんです。その15章はこんだけ繰り返しですね、私にとどまっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木だと。 あなた方はそれだ。人が私にとどまっており、私もその人のうちにとどまっているなら豊かに見ますと書いてありましたね。ですからそういうことを受けてですね、そういうふうにイエス・キリストにとどまるか、それとも闇の中にとどまるか、どっちか二つしかないということなんです。イエス・キリスト様にしっかりとどまっていなければ、人間はどんなにですね、大学を出ようが何頭が良いかな、関係ない。スポーツができようが、オリンピックでなんかメダルもらえ、実は関係ない。みんなそれは闇の中にとどまるというのがこの聖書の言っているところで、これは非常に深い人間のですね、深いところをついているわけですね。そういうふうにこの世の中ってのははっきり非常に簡単に分かれてしまう。二つに分かれるんですね。闇の中でとどまり続けるのか、それとも光の中にとどまり続けるのか。病気であるか健康であるとか有名であるとか人に褒められるとか褒められるのは関係ないわけですね。そういうことは一切も関係ない。そのぐらいはっきりとですね、この世界を分けるものってのは我々はほとんど考えたことがないですね。趣味もいっぱい、頭の能力、音楽ができる人、絵もうまい、スポーツできる人、いっぱいいろいろ分かれてる。もう複雑に複雑に分かれてるんだって、そんなに簡単に分かれたりしてると思わないんですけども、こういう聖書的に言うと極めて簡単なんですね。全ての人は光なるキリストにとどまり続けるか、闇にとどまり続けるか、どっちか。光にとどまり続ける者はおのずから兄弟姉妹になって一つになるというわけですね。闇の中にとどまる者はすごい差別とか苦しみとか悲しみとか悩みとか、いっぱいいろんな混乱とかの中にとどまり続けることになると、そういうように光か闇かと二つしかないということなんです。それからですね、元のところに変えまして、次の項目ですね。今度がよってですね、裁きということがこうあるんです。こういうふうに見てきたらわかりますね。決して言葉が裁くということだけを書いてね、違うんですね。今度はですね、誰でも悪がいっぱいあるっていうのは、もう本当にもう悲しむべきことでわかる。悪っていうのは自分の心の中にも、人のことを妬んだり恨んだり、あるいは憎んだりとか、いっぱいそういうこと自身が悪そのままで外にあるわけ、外にもある、内にもいくらでもある。でもそういう悪とかいろいろ悪いことをした人間ってどうなるのかと、それで誰でもですね、裁きの問題がいつもこう心に起こってくるわけですね。自分の裁きはどうなるのかということで、あの悪い人、あんな人を殺した人、あんな人の裁きはどうなるのか。でも大概はですね、自分をほっといてですね、他人の裁きばっかり思ってると。新聞に出てくるような、ああいうテロをやった人は裁かれないんだろうかとかですね、人をたくさん殺した人は裁かれないんだろうかと。そういうことだけ考えたりしますが、自分のことはまあちょっと棚にあげろということも多いわけなんですね。だけど、ここでですね、旧約聖書とですね、大きな違いをここで言ってるわけです。旧約聖書を詳しく読んだらですね、神の言葉、神に逆らい続けるようなものはですね、大地が深い穴が開いてですね、そこに全部落ち込んで全部殺された、そういうことも書いてあるわけですね。モーセによって短い人たちがその途中でいっぱいいろんな罪を犯して、だからたくさんの人たちが病気で死んだ、殺された、あるいは敵が攻めてきてその結果殺されちまったと、もう随分そういうことでですね、神様の裁きの結果、死んでしまったり病気になった人はたくさん書いてあるわけです。ですから、この唯一の神っていうのは一方では非常に怖い神様だ。ですね、裁きの神、正義の神というイメージも大きかったわけです。で、それをですね、イエス様が非常に大きくですね、ここのところに見たら変えておるように見えるわけですね。多くの人たちは神様がですね、異邦人をみんな裁いてしまうんだと、イスラエルの人、神を信じるためだけ救い出されるんだというふうに思い込んでいったのにですね、この世全体が神に逆らったのを不思議なことに裁くためでないとか、どうしてなんだろうかと。それはこのキリストが来たのは裁くためか、要するに滅ぼすためか、あるいは救うためか、これもどっちからというわけです。 これは考えてみたらですね、私たちも周りの人々に対して、結局はこの二つの気持ちなんですね。あの人を裁かれてしまいとかいう気持ち。よそ行ってしまったらいいのにということは裁かれてしまいと。それかあの人を何とか救われたらいいのにと。あの人を何とか良い人になったらいいのにと。そういう願いを持っているかどうか。これはもうみんなですね、人間二人おったら、家族の中から、こういう教会、集会の中から、あるいは社会の中、勤務先、仕事の中から、あるいは国同士でもそうです。あの国は滅んでしまったらいいのに。とか言って昔日本全体に教えられたんです。アメリカでのイギリスは、鬼畜生と女、鬼畜米英を滅ぼせとか言ってですね。そういうような悪魔のような教えがですね、全部広められて、学校の先生もみんなそれを信じ取ったからですね。ところが今は、これが少し後になったら、必死になってアメリカで、小泉さんでアメリカが言うたらですね、自民党の中でもですね、ブッシュがあんなこと言ってですね、北朝鮮とイランとイラクは悪魔の三枢軸だなんて言ったら、あんなことをちょっと日本でもきっちり言わないかんと思ってたのに、ほんで今の首相はですね、いとも簡単に、あれはテロ立つ、いいことだと、おい日本も協力する。っていうようなことを簡単に言ってしまう。もう言うた通りについているということですね。一体日本の自主性はどこにあるのかと。あのようなことを言ってですね、北朝鮮悪魔みたいに言ってですね、そこで日本になんかしたら一体どうなるのかということになりますよね。そういうことで、人間がおったら国どうしても何でもですね、滅んでしまえという気持ちとですね、いや、ああいう国とですね、少しでも仲良くをして、あるいはその国がですね、本当に正しくなるように力を与えようと。そう、どっちかなんですね。もう二つに一つしかないわけです。これ私たちも注意深く考えるそうですね。あんな人なんかおらになったらいいという気持ちって悪魔のような気持ちですね。死んだねと。とか、あのような悪い人がおっても少しでもなんとか良くなったらいいのにと。神様を良くしてくださいというのような気持ち。あるいは良いことを助けようという気持ち。それは神様から来た気持ち。そういうように、その私たちはですね、うっかりすると罪があるもんだから、そういう自分の、いわば好きな人だけ、気の合う人だけよしよしといて、あとはよそ行ってしまえと。そういう悪魔のような気持ちに負けてしまうはずですね。負けてしまうからこそイエス様が来られたと。この世っていうのは、裁いてしまうためでなくて、そういう弱くて、罪の中にある私たちを、救い出してですね、そうして光の子供、互いに良いことを願い合うような、良いことを少しでも助け合って助長するような、そういうものとして、来られたということです。それがそういうことですね。裁きはどうなるのかということはありますが、それは、救うということは根本目的である。これは当たり前といえば当たり前ですね。イエス様は光として来られたんだから。でも、裁きということももちろんあるわけです。それは、どこに書いてあったかというと、ヨハネの福音書の三章というところもありますね。これは、ヨハネの福音書では三種類の裁きが書いてあります。いや、二種類の裁きというのが、二つ表現で書いてあります。3章の18です。ヨハネの福音書の3章の18ですね。で17にも書いてありますね、同じこと。17節、3章の17。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためでなく、御子によって世が救われるためだと。けれどもですね、裁きもあるのであって、信じない者はすでに信じないということがすでに裁きだという、もうくっついてるというわけですね。どうしてかっていうと、イエス・キリストを信じなければですね、神様からのあらゆる良い賜物が注がれてこないわけです。だから心は絶えず人間のいろいろなもろもろな罪の中にまみれてしまうわけですね。 いつも何らかのこう憎しみや妬みや怒り、文中心とかそういうものがいっぱい渦巻いてしまう。それが裁きだというわけですね。だけども、御子を信じて、本当に信じて、神様の聖霊を受けるならばですね、どっか心が清められていくと。その信じることがすでにも恵みを受けていることになるし、信じないとすでにもそういう心がそもそも平安を得ないと。ですね。絶えず人間の言うことで涙ってしまったり、すぐにいろいろと問題が起こるというわけですね。こういうふうに、信じないということの中に裁きがあるという表現が一つ。ことは事実そうですね。それからもう一つ今日のところがあります。それは終わりの日にその人を裁くということです。終わりの時に裁くと、それに今もある意味では裁かれているんですが、終わりの時にも裁かれると、そういうふうにですね、決してこの裁きは何もありませんとか言ったのではないわけなんですね。そして私を拒み、私の言葉を受け入れない者としては、裁くものがあると書いてありますが、裁くものがある。ところが、実際の原文はですね、受け入れない人は、拒む人は、裁くものを持っている、こういう表現が原文の表現なんですね。一人でに裁くものがあるというんだって、持っている、エケというギリシャ語なんですけども、拒む人はですね、裁きのものを自分が持っているという表現になっているんです。これは、興味深い表現ですね。キリストを拒んでも拒んでもですね、その裁くものがくっついて離れないってわけです。それはさっきのあれですね、すでに裁かれているとよく似た表現でもあります。キリスト様という最もですね、清いお方、しかも私たちの罪を全部ですね、担ってまで死んでください、そんなものいらないというような心にはすでに裁きのものがくっついてしまっている、持っているって言うんですね、もちろん。そういう不思議な言い方されているわけです。こういう細々したところは原文からでなければ感じ取れないところでありますが、少しでも原文のことを少し手を挙げている方は書いてある外国語訳でも見てみられたらいいと思います。そういうことも本当にそうですね。それと逆に私たちがイエス様を信じたら、いつも私たちを助けてくれるものをそばに持っているということになるし、イエス様拒んで拒むでしたら、神なんかいないとか踏みつけたり、嘘を言っても平気だと、そういうことを言ったりしているのは、いつも裁きを自分で持ってしまっているというわけですね。ですから、ああいうふうに政治家とか外務省とかいろいろいっぱい嘘をついたりしてですね、あんなもずるいとかなんとか羨むことはないので、大きな裁きを身に受けてしまっているわけですね。今も閣僚が、これを発覚しようがしまいが裁きを受けているわけです。裁きを持ってしまっているというわけですね。それから、もう一つ最後のところで五十節のことについてですね、ここもちょっと分かりにくいところですが、父の命令がは永遠の命であるっていう表現です。この言葉ピンとすぐに、あ、よく分かったと思う人あんまり実はいないんじゃないかと思うんです。なんでかって父なる神の命令っていう日本語はですね、なんか厳しい、あっち行けとか、命令が命であると、こうしろとかいう命じられたらですね、普通は命令っていうのは上からですね、先生からとか会社のご役とか、なんかそういうもので命令されるんですよね。同輩から命令しない。目上のものか、親から命令とか。そういうふうに親から命令された、先生から命令された、親から命令された、あしろ、こうしろ。大体命令やいう言葉は嫌なもので、とてもここに永遠の命とは思えない。ですから、父なら神の命令が永遠の命だと言っても、もう一つこれちょっとピンとこないということがあるかと思うんですね。これも訳語の問題もあってですね、 日本語と元の言葉は違うということを頭に置いておく必要があるんですね。2000年も前の、しかもはるかに遠いギリシャ語ですね。ここの言葉は、これはエントレーって言うんですけども、主の戒めというふうにですね、訳されていることも多いです。戒め。戒めと訳されている箇所も多くありますが、それから主の定め、主の定めとかですね、それから、起きてというともなんかぐんとこう強く感じがしますが、起きてだなんていうことは我々使わないですよね、日常的に。それから単に指示、こういうふうにこの言葉を訳されているのか、でここのところでは命令と訳しているわけなんです。だからこれは訳した人の気持ちであってですね、元のことはこういうニュアンスを含んでいるという、戒めや定め。ですから神様の戒めや定めは、これは神の言葉なんですね。ですからこれは神の言葉でもあるわけです。神の言葉の一つの意味を表している。から父なる神の戒めであり、父なる神のお言葉であり、父なる神の掟であるとか、いろいろ強さ、弱さ、広さ、柔らかさ、いろんなものをひっくるめて、このエントレーというギリシャ語があって、こういうふうにここでは。だから命令が言えないとおかしいなということとは違うんですね。で、このこともですね、いくつか意味がここに込められているんです。父なる神様の戒め、これが命、なぜ永遠の命なのか。言葉がですね、これは前後関係を見ても、49で父なる神が言うべき、語るべきことをいつも言われる、命じるってもこれ語るべきことを言われるわけですね、こう言えと、こう言いなさいと、そういうふうに神様が語りかけてくることをですね、生きて聞くことができるっていうことはすなわち命だと。人間は冷たいものだから単に仕事とかで足をこうしようと。それは全然命じゃない。ところが神様はですね、ああしなさいとこうだよと励ましなり命令なりしても、神様は愛のお方だからですね、それを聞くことができるということがすなわちもすでに命を受けている。そういうことなんですね。これは祈りの中で非常にこう苦しい時とか悲しい時に祈ってですね、神様から、直接にイエス様から、大丈夫だよと。もう十字架で罪は贖ってあげたのだからと。私が共にいてあげるからと。そういう語りかけを聞く。あるいは前進しなさいと。止まらないで前進進めなさい。立ち上げなさいと。そう言われる神様の命令、言葉自身がすでに命である。神様のことは聞こえないということはすなわちですね、枯れておることなんですね。人間の言葉っていうのはどっか動揺さばかりから起こらないわけです。そういうふうに、神の言葉、イエス様のことを聞ける、命令を聞けるということが、早も愛の神だから、命が伴っているところです。人間の命令は愛から命令するんじゃないから、命がないわけです。まあ、そういうことが一つあります。もう一つはですね、これと同じ、このエントレーというギリシャ語ですね。ここで命令と訳された言葉が、後の方では非常に有名なところで、同じ言葉が、起きてと訳されているんですが、これはヨハネの15の12です。ヨハネ福音書の15章の12ですね。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいと。これが私の掟である。これがエントレーで言った、こう戒めとか定めとか指示、命令と訳されたその言葉。ここでは掟とちょっと強すぎるような日本語ですが、そういうふうに訳してるんですね。そしてそれは、その方向っていうものを主 はっきりと指定するために13節で書いてあるんですね。友のために自分の命まで捨てようとする方向性を持ってるんだと。どうしてかというと、愛し合いなさいと言ったら好きな人だけ大事にしなさい、自分を良くしてくるまで大事にすると、そういうものは全く愛ではないということをはっきり書いてあるわけですね、聖書では。だから自分の大切なものをも、時間もあるものですから、しかもこれを敵にすらも注ぐようなのが、ここで言う互いに愛し合いなんだと。その点私たちは決して間違って受け取ったらいけないと思うんですね。この世には愛という言葉があまりにも氾濫してしまって、間違ったことばかりが言われている。マタイの福音書で、この言葉は必ずマタイの福音書のあの言葉ですね、5章の48にある言葉を並べて読まないとですね、ここのところと並べて読まないければ間違って理解すると思うんですね。6です。マタイの5の46ですね。すみません。マタイの福音書の5の46のところですね。5章の46にある。これも誰もが知っているところで、43節から5章、マタイの5の43から46。愛するとかいう問題は、親子、友達、男女、そういうものの自然な愛は聖書では全く愛とは言われていないと。これはもう驚くべきことですね。それはどうしてかと。親子の愛というものは動物にもあるからですね。男と女の愛のようなものは動物にもあるからです。ほっといても一人でない。何も神様、宗教、何もいらない。もう驚くべきことに、この頃は日本の女性の中には、産んだ子供さえ捨てたりするような動物以下のようにまでですね、落ちぶれたような人たちも出てきてしまったぐらいですね。でも自分の子供を必死に命がけで回るって、これは動物でも至るところで見られるわけです。ですから、そういうふうにですね、親が子供を愛するっていうものは聖書では何も書いてないです。当たり前のことあまりも。で、好きな人を愛しても何の愛の意味があるかと、46節なんです。自分を愛してくれる人を愛したって何の報いがあるかと。それは愛ではないからと。当たり前のことだって言うんですね。これも犬も猫も持ってますね。可愛がったら次に犬でも猫でも懐くわけです。まあ、そういうことです。可愛がらないものは犬は牙を剥くわけですね。ワンワンワンと猛烈に吠えるわけです。まあ、そういうふうにですね。だから、好きな人だけ大事にする。よしよしと言って物を与えず、何にも愛とは関係ない。それは動物の世界にとどまっておることだというわけです。ですから愛というものは、はっきり愛かどうかわかるのは、敵対する人とか自分を憎む人、あるいは嫌いな人、弱い人、汚い人、そういうものに心を注ぐことができるかどうかが、本当の愛かどうかの目印になると言っているわけですね。で、ヨハネではそれを、自分の命を捨てる、そういう方向を向いているものが愛だというわけです。命はとてもなかなか捨てられないわけですけども、少しでも大事なもの、時間にしても、お金にしても、エネルギーにしても、心にしても、特にその反対するもの、弱いもの、敵対するものに対して注げるような、それは神から来るからですね。そういう愛を持って愛し合いなさいと言われているということがわかります。で、その愛は神から来るものだから、人間は持っていないと、誰も持っていないということですね、当然。だから、そういう愛し合いなさいという戒めをいつも身に受けているということは、神様の力をいつも受けつつ生きていることだ。ですから、そういう意味ですね、神様からの愛をいつもいただいて生きるということ、それがすなわち命だというわけです。ヒルティは、そういう愛は本当に命を持っている。本当の今言ったように愛を持つ者は、不思議とですね、元気になるというんですね。そういう意味の愛は命そのものだからという表現をしていると思います。だから私たちも絶えず気をつけなければですね、自分に好意を持ってくれる人だけを大事に、自分に対して、ね、大切に扱ってくれる人だけを大事にするのはそれ愛ではないと キリスト教における愛がないということを知ってですね、進む必要があると思うわけです。で、そういうふうな単なる人間の感情的な愛なんていうものは差別とか不満とか敵対関係とかさまざまな混乱を生むだけなんですね。それに対してここで言うような愛というものが本当に私たちの真の平安を生むということです。でそれが命だと、そういうようにここのところで言われておる。でここのところが父の命令が永遠の命になるということが後々新しい掟として互いに愛し合うというような形で繰り返しまた出てくるというわけです。はい、それでまあ今日のところはそういう意味で、愛ということ、あるいはイエスが来た意味、光として来た、そういうさまざまな意味で、だから大きな声で叫んだと、世紀を超えて叫んだというのがそういう意味であったというわけですね。はい、今日のところはそこまでにしておきます。